はい、ビクトリアマイルが、終わりまして、アーモンドアイがラッパ吹いて1着と。いやー、反対でなんか頑張りたいなと思ってたんですけどね。八海山ステークスも 2,3 は当たれども、400なんぼでリットステークスも一番人気で、結局あの波風立たねえと、どうしようもねえ。あのビクトリアマイルってですね、ずっとまあ見てますと、私これ電光アンジュっていう馬が初めて出てきた時に11番人気だったんですけどね、これだろうと思って買って、まあ大儲けした、まあそれぐらいしかあの取った記憶ないんですけれども、ただ値千金のですね、大満馬券だったんですよね。で、あの電光アンジュっていう馬がで、過去の歴史を遡るとですよ、甘いんですよこのレースは。ビクトリ甘いる、甘いものってやっぱり日本人あんこじゃないですかね、あんこを連想するわけですよ。ですからもうあんこばっかり来るんですこのレース。で、あのなんで電光アンジュってこれ奇跡の場面場なんですよ。なぜなら一頭であとんとこう持ってるんですから、あんこって入ってるじゃないですか。で、あのあん、あ、でんこう、あんじゅ、あん。ね？私、肉まん派なんですけどね。コンビニで、肉まん、あれも、たまに間違ってあんまん出してくるやついますよね。あの、もう本当にですね、殺意を抱いちゃうんですけど、私、あんまんダメなんですよ。ね、あんまんって、まあ、食えばうまいんでしょうけどね、あんパンは食べるんですけどね。あのマンは肉まんと決まってるんですね。はい。で、間違ってガブってやって、あ、ごあんまんじゃねえかなんつったら結構衝撃を受けるんですけれども。でもあんまんも来ましたよね。あのデニム&ルビーと、名所マンボ。2014年でしたっけ？2枠に同居して。で、デニム&ルビーのアンと名所マンボで、あんまんってなってましたよ。あとバカ荒れした、恋歌が来た時、何にのぞるめん時もそうじゃなかったですか？あれもあんこですよ。朝日ライジングっていう馬と、恋歌ですから。頭文字が、あ、こですね。で、朝日ライジングですから、あの2枠っていうのは、あんこって入ってたんですよ。あんこ。ね。ほら見ろと。やっぱこのレッスン甘い甘味性だろうと。アーモンドアイ。アーモンドっていうのはですね、あれ高カロリーなんですね。結構カロリーの高い食べ物なんですけども、ただ低糖質なんですよ。あんまり食べても、たくさん食べても太んないんですね、実は。アーモンドっていうのは。ですから口寂しい時に、あのアーモンド、いい油も取れますから、これはいいんですけれども、甘くねえと。だビクトリアマイルでちょっとどうなの、アンは入ってますけどね、アとンは。ただ歴史からしてアとンだけじゃ心もとないんですよ。ここに子がなきゃダメなんですね、アンコの子が。で、ただ50音のあの状態で50音順に並んだ登録馬表ではアーモンドアイとコントラチェックっていう馬が接触してたんですよ。並んでたんです。だからもう完全にあんこですわ。ね、これ。ああ、ダメだと。なんでまあ、アーモンドアイの一着だから、もうこれは他のレース行くしかねえなと、その時は思ってたんですけれどもね。で、結局、その枠順が発表になりますと、コントラチェックは8枠に入ってたって。で、その8枠見りゃ、まあ、やっぱこれあんこじゃないですか。ノームコア、コントラのコン、アンコ、ねえ、アンコ。アンコの枠ここしかないでしょ？だって他にありますか？ないですもんね。だからもう8枠はこれしょうがねえと。毎年こうですよ。で、しかもその、まあ、アーモンドアイは低糖質で、あ、ことは接触しませんでしたけれども、ただ、母がですね、フサイチパンドラなんですよ。だから、アンパンなんですね、これね。アンパン。アーモンドアイのアトン、フサイチパンドラのお母さんパン。 パンの子供がアンだったっつってアンパンじゃないですか。またドラですからね。最初パンドラのドラも、これドラ焼きにもちゃんとあんこが入ってるんですよね。なんでほら、名称マンボの時だって、あれ確か、湘南パンドラも接触してたと思いますよ。3枠で。第1回だって確かそうですよ。甘いあんまんかなんかになってたんですよ。甘いあんこですか。とにかく甘いからスタートしたこのレースですよ。第1回は2004年でしたっけ。枠順見てください。1枠と8枠で、ちゃんと甘いって接触になってますから。はい。あんこにはかなわねえと。ね。で、まあ、私が軸にしたダノンファンタジーでね。これも甘いんですよ、実は。なぜなら。ダノンファンタジーにあんって入ってますけどね。ああ、やっぱこうなかったかと思いますけども、ファンタって甘い飲み物があったなって。こっちじゃなかったです。ダノンファンタジー、ね、48、あんこの馬券、これアーモンドアイじゃなくて、ファンタジーのあんの方来ねえかなと思ったら5着でしたが、はい、すいません。なんかおかしいっすよね、これね、取り消し、ディメンシオン取り消して、これもう、枠順発表後、あ、そうね、10分で取り消しましたよ。名前刻む必要あったんでしょうね、これね。枠順、その、出走表確定前の取り消しじゃなくて、10分後ですからね。で、当日午後になって、アタック25見てる間にセラピアも取り消したんですか ?8 と9ゼッケン、これね、隣同士が2頭取り消しって、しかも同枠のメジエルスって岡田義次先輩ですからね。G1、初騎乗ですか福山競馬廃止になって、一人単身ですね、 JRA の試験、騎手試験に合格して、転身してきて、ここに G1 初騎乗何着だったんですかね。で、まあ同期が戸崎啓太ですわね。岡田先輩と戸崎啓太っていうのはこれ同期の関係にあって、で戸崎はまあ陽の日の当たる存在、岡田先輩は黒子スビアですよ、この人は。影の存在なんです。ですからね、来週、戸崎復帰してきますでしょ?地ならしして、んですよ、この人は。戸崎啓太っていうのは、もう戸崎を単品で見ちゃダメなんです。必ず同期の岡田パイセンが裏で糸引いてんですから、この、まあ、なんていうんですか、紐をつけるっていうんですか?将棋で、将棋用語にありますよね。ここ、金があると。で金ただで取られそうな時にこやつを守るためにどっか角とかを打つ、その金が効いてるところに角を打つというのを、紐を効かせるっていうんですか、これYouTube 最近ずっと見てますけどもね、外出禁止令で YouTube の、まあ、テレビも全然面白くないですからね、コロナ問題で面白くないんで YouTube ばっかりなんですけども、私将棋はむちゃくちゃ下手です。もう弱くてですね、だいたいコンピューターでも、もう本当にあんまり勝てないですね。ただ見るのは好きなんですよ。で、YouTube に黒野さんっていうですね、将棋実況チャンネル黒野さんって、もう6年もやってる方なんですけどもね、ほとんど毎日投稿してくれる人なんですけれども、私大好きなんですよ、この黒野さんが。大体、そうですね、実力はまあアマのトップクラスですね。まあ、プロにはちょっと届かないかな。でも、アマチュアとしてはまあ最強クラスなんですね。で、NHK の将棋やってるじゃないですか。で、あれで解説してくれるのもまたプロの人なんですけども、高度すぎて意味わかんないと思いません?まあ、将棋の強い人は見てて、ああ、なるほどなってわかるんでしょうけれども、私はですね、駒の動かし方と、もう3手も読まないで指すような人ですから、何言ってるか分かんないんですよね。だから、まあ、テンプの左右を、受けて生まれてきた人ですから、分かんないんでしょうね、下手くそな人間の気持ちが。だから、NHK の将棋テレビはもう一切解説じゃねえだろ、それと。解説というのは分かりやすく説明してくれることだろうと思うんですけれども、私のような低レベルはもう切り捨てられてるんで、でも、その黒野さんはですね、分かりやすいんですよ。 実にその素人のレベルで教えてくれるんですね。だから序盤の定石っていうんですか、定石っていうんですか、そういうのもですね、とっても分かりやすく、こうがこうだから、こういうふうに駒を配置するんですよって教えてくれて、なるほどなと、あ、そういうことなんだと初めて気がつくんですね、50過ぎて。で、その通りやってみたら、なるほど、コンピューターにも勝てるようになったよと。で、まあ、今やってるゲームでは、10球から始めて3球まで行ったんですけども、それがですね、とっても、クロノさん、クロノッチがですね、最高なんですよ。何の話、将棋の話してもしょうがないですね。将棋の話はね。いや、来週、のど自慢のゲストが香西かおりなんで、香西かおりさんっていうのは、ほら、やっぱり、将棋の駒の強者じゃないですか。一番両端に並べる駒ですからね。それがちょっと、まあ、頭に入ってたんでしょうね。あと、京都の、キューレスでしたっけね。コンパウンダーっていう馬が、もう寸での4着だったんですよ。あ、コンパウンダー来なかったな。人気なかったんですけどもね、これ行ってみたんですけど、4着であれと思ったら、ただもうコントラチェックっていう馬が8枠に入ってですね、あ、これは、この枠はもうどれか1頭は必ず来るだろうなっていうふうに思いました。それはまあ、斉藤さんが教えてくれたことなんですけどもね。まあそういうわけで、あんこの枠、また来年もですね、あんこ見つけましょうよ。どっかにさりげなくあんこあるはずですよ。あんこがなかったらあんまんですね。あんまん、あんまんと。あとプリモシーも去年来たんですけどね。あ、プリンって入ってますもんね。まあ和がなければ洋で代用というですね。いや、和菓子じゃなければ洋菓子だよっていう。でも今年の場合はあんこもう洋菓子差し置いて。ね、ズバリもう和食の王様がいたわけですから、あんこが和菓子の王様、こういう場合はもう黙って目つぶって八枠から買うのが良かったんではないでしょうか。はい、なかなかあれですね、東京はいつ解除になるんですかね。もう無観客競馬が続いてますから、2月で私もの馬券生活も終わってるわけですよ。毎週こう勝負してましたけれどもね。もう3ヶ月間馬券で勝負してませんから、もうすっかりもう毒気も抜けちゃってですね。だからギャンブルな依存症対策週間つってましたか、今週と20日まで。だからね、ギャンブルこうやって強制的にやめちゃえばいいんですよ。買いたくても買えないで、ウィンズ開いてねえ、競馬場開いてねえ。これが一番じゃないですかね。やめたい、やめたい人はもう、だから、もうこのままだからもういいんじゃないですか。無観客で。永遠に。で、確かね、ウィンズ、私も、いろいろお便りいただくんですけれどもね、この前、いやーな、お便りいただいたんですよ。あ、もう、高齢のですね、80ぐらいの、方なんですけどもね、私の息子があんたのせいでもう競馬に狂ってんだと。で、もう私のね、年金も全部持ってって競馬でやられて帰ってくるんだっていう話なんですよ。ちょっと待ってくださいよと。でね、その人のじゃあ会員にいるのか、私の予想買ってる くれてる人なのかなと思って調べたらいないんですよね。で、州法の名簿にもいないんですよ。でも私もう本出してないじゃないですか。だから本も読んでないはずなんですよね。それで私のせいにされてもって感じなんですけど。ですが、まあこればっかりしょうがないと。でもね、私のところに言われるのはちょっとお門違いですよと。JRA に行ってください。で、JRA は、こういうギャンブル依存症で困ってる人間に対して、入場制限しますんで。入れなくします。あと、電話投票も、凍結、バンしちゃいます。はい。そういう、今、制度がありますんで、そういう対策もありますんで、ぜひともね、要するに、JRA の方に、お問い合わせになってください。 なんでね、なんで、なんで私のせいにされても困るんですけども、だってね、ちゃんとだってあの、まあ、今週ダメだしって言うけどね、2週連続でおすすめレース枠レーン万馬券的中とかですね、そういう輝かしい成績もあるわけですから、あなたそういう時だけ勝ってないんでしょうっていうですねなかなかね、本当にね、全部当たればいいですけどね、せいぜい頑張っても3レースか4レースしか当たりませんからね、メインレースも6つあれば2つしか当たりませんもんね。だいたいまあそれを目標にやってるんですけどね。なんでまあ今週も一応ノルマはあの言い訳じゃないですけどね、KO 杯、スプリングカップと八海山ステークス、メインレース2つ当ててますんで、まあ自分的にはまあノルマ達成かななんて思ってるんですけどね。だただあの都大路ステークスの57、これ取れなかったのはちょっと失敗だったなと思いましたね。あの、のど自慢がですね、千正夫と神野美香。はい。これ、おととしの、確か、宝塚記念の週でしたっけね。同じコンビなんですよ。で、土曜日の、阪神のメインが、ワグレン57だったんです。で、川田、来て、デムーロ。デムーロと川田だったんですね。で、京都のメインがワグレン57で、京杯スプリングカップは川田とデムーロが、まあ、2、3着でしたが馬券になったって。やっぱりですね、のど自慢最強なんですよね、本当に。まあ、あの、アタック25もですね、すごいんですけども、ですからね、来週も、香西かおりと、もう一人ゲスト誰でしたっけね。なんかこう、いよいよかななんて、買うべき馬券はこれなのかなっていうのもあるんですけど、まあ、それをどういう枠順になるかが楽しみですね。あと、あれでした、追加登録が1頭いましたっけ、何でしたっけ、あの桜花賞のフィオリキアリっていう馬ですか。これ桜花賞に出てきて、7着になってましたね。あの藤井寛一郎が乗って、まあ、この人も異色のジョッキーですけれども、岡田先輩のように。岡田先輩も今日5枠10ゼッケンですか。で、桜花賞で5枠10ゼッケンに入っていたのが、藤井寛一郎のフィオリキアリで、5大競争に、事前登録していなかったんで、まあ、桜花賞の結果をが良かったもんですからね、まあ7着と、まあそこそこ、構想したんで、オークスも出ようじゃないかと思った時に、あれ登録し忘れてたよなんて馬主、承諾のもと、200万円を積んで、追加登録して、しました。ただ賞金900万なんで、現時点ではこれはあの出走確定ではないですね。賞金1100万円以上が16頭で900万が8頭ですか。だから8頭が2つの出走枠を得るため抽選にかけられる。8分の2ですね。8頭中2頭が出走できるという状況で、果たしてこのフィオリキアリは 25% 確率 25% の抽選に通ることができるでしょうかっていう、そういうまあ状況なんですけれども、ただまあ追加登録はまあ1年に1回ぐらいな、そのしてくる馬いますよね。そういうの無意味じゃないんですよね。去年もいましたよね、菊花賞でね、追加登録して出てきたもいました、あの牝馬のあれですよね。あれはまあ来ませんでした、全然馬券ならずで、ただそれを忘れないでいれば年末、まあある程度あのレースが簡単になったのかなって思うんですよね。なんで牝馬ですよ。あのちっちゃい馬ですよね。ちっちゃいあの300キロ台の馬だったですよね。牝馬が菊花賞に追加登録して出てきたんだと。そういうのも忘れちゃうんですよね、みんなね。ああと思ってもですね、もう1ヶ月、2ヶ月すればですね、え？そんなことあったっけ？という、アルツハーマー、アイマーか、お前はみたいなですね。突っ込まれちゃう。だから本当に意味が、あの、意味のない追加登録がないですよ。まあ、ダブル登録以上に、ダブル登録以上の、まあ、破壊力があるんじゃないですか。ただ、速攻性ではないんで、 忘れないでいたもん勝ちではないかと思います。はい、YouTube であとですね、ゲームチャンネルでチャチャチャっていう女の子とコロナ、あ、コロナちゃんってですね、可愛い声の YouTuber いるんですよ。ゲーム実況の。名前が可哀想ですよね。コロナって言うんですよ。皆さん、ウイディアス、コロナだでーってコロナって、もちろんコロナウイルスが、起こる前からですよ。コロナちゃんね。最近コロナって言わなくなりましたけどもね。気の毒なんで見てあげてください。そんなわけでした。ご苦労様です。